第三天使の使命、信仰による義人そのもの。話、金城重弘。
前回は宗教改革500周年記念についてお話ししました。500年もの間、ローマカトリック教会とそしてルーテル教会は対立して、ついに500年経って一致することになりました。合同することになりました。そして調印することになりました。ルーテルはじめ宗教改革者たちは命を懸けて一つの教理、すなわち信仰による義人について対決したのでありました。しかし今に至って一致するということはどういうことでしょうか。その一致は真実ではないということを前回話しました。ローマ法王制は全世界の2種類の人々を包含するように、飲み込むようにしているのであります。つまり自分の功績によって、あるいは行いによって救われる、義認される。でもう一つの種類は、の人々は罪のまんま、罪にあって救われる、そういう人々、二種類の人々を全部包含し、あるいは飲み込むように作られている巨大な制度であります。プロテスタント教会は、もうローマ教会は変わったんだと思っています。そう思っておりますが、そうではなくて、プロテスタントが変わってしまったということを前回学び、言いました。霊感の言葉、証の文からお読みしますと、これ私の言葉ではありません。変化は法王制の中にあったのではない。なるほど。法王教は、カトリック教は、今日存在しているプロテスタントによく類似している、似ている。それは、プロテスタントが宗教改革者の時代以後、ひどく堕落してしまったからであると、大総統の下巻の329ページに書いてます。恵みによって、信仰によってのみ義認され、良い行いを作り出す、あるいは生み出す、プロデュースする。そして、同じようなことも、カトリック教会も、ルーテルも同じようなことを教えてるじゃないかということで一致してるわけですが、これは実は大きな欺瞞であるということです。そう。今日は、第三天使の使命は信仰による義人そのもの。第三天使の使命は信仰による義人、許し、全くそのものだということですが、そのものというのは、面白い魚がいます。これはアンコウという魚でありますが、鼻のあたりからですね、偽物の餌をこう、飛び出すんだそうです。そして、餌と思わせて小魚を、近づかせてて、そしてパクッと飲み込むんですね。アンコウという 魚だそうです。これまたカエルアンコウというも言われている魚だそうですが、ミミズみたいなものをここから出すんですね。そしてこれ疑似餌、類似している餌ですを出して、そして小魚をおびき寄せてパクッと飲み込むと、こういう珍しい魚がいるって言うんですね。信仰による義人、これは非常に大事なテーマであります。アンカーに詳しく書いておりますので、この信仰による義人が正しく理解されていないために、我々の教会は死につつあるとも預言者は言ってます。死につつあるということは、教会が生きるためには非常に大事な教理ですね。このアンカーの16ページにこう書いてあります。非常にエヴァを騙したあの蛇のように、サタンのように詭弁を使うということをこの間話しましたね。 JDD、 すなわち義人教義に関する共同宣言というのがありますが、それはこの共同宣言についてゴールドスタイン先生が書いたことだと思いますが、共同宣言、ルーテルとカトリックの共同宣言は信仰義人によって同じだということですね。言語が非常に曖昧で明瞭で、液体のようでつかみにくいものだと言ってる。言葉は非常に似てるんです。もしプロテスタントの本当の信仰による義人、聖書の義人を受け入れると、カトリック制度は完全に崩壊するであろうと、言われてるんですね。なぜプロテスタントは偽物と本物を識別できないんでしょうか。霊感の言葉初代文集大草と下巻などを見ると、プロテスタントは大いなる暗黒の中にあると言っています。大いなる暗黒の中にある。そして宗教改革時代以来ですね、プロテスタントはひどく堕落しているとも言ってる。だから識別できない。プロテスタント諸教会は世の関心を求めたために、誤った愛がその目を見えなくしてしまったというのであります。このカトリックとプロテスタントは決定的な違いは何でしょうか。これは似てますよ。神の恵みによって信仰によって義人され、義人されたものは良い行いを作り出す善行、全く同じ言葉を使っています。疑似餌であるということを覚えていなければならない。決定的な違いは、カトリックは私に聖霊が、信者に聖霊が働いて良い行いをする場合に、それには功績がある、手柄となるということです。プロテスタントはどこが違うかというと、信者に聖霊が与えられて、そして良い行いをする。これ良い行い大事ですよ。だけど順序が違う。良い行いをするが、どんな良い行い、最高の生徒の良い行いにも功績はないと。ここが決定的な違いであります。わかりますね。ここで注意しなければならないのは、 人間一人一人の魂には非常な価値を神様は見ています。しかし人間の善行には価値がないということです。これをよく注意していたいと思いますね。マルチン・ルーテルははっきりと信仰による義人を理解してましたと大草堂の上巻の321ページに書いてます。はっきりと理解してた。ジョン・ウェスレーも初めてルーテルの信仰による義を捉えたときに彼は立ち上がったんですね。そのことを話しましたね。でこのね、完全を求めてイエス様の再臨を求める人たちの中にも、第三天使の使命を信じると告白するセブンスデーアドベンチストにも、セブンスデーカトリックが多くいるんです。そして悩んでる。平安がない。恐怖。福音宣伝書もう一度読みましょう。ましょうね。福音宣伝書301ページ。我々の教会は、キリストにある信仰による義人です。信仰による義人と、それにつながる真理についての教えが欠けているために、教会は死につつある。原因はそこにあるって言うんですね。今日は、第三天使の使命は、信仰による義人そのものであるということ、全く第三天使の使命は信仰による義人全くそのものであるという意味ですね。どういう意味でしょうか。読んでみましょう。黙示録14章、もう何回もセブンスデーアドベンチの人は読んでいると思います。ここに福音を見ることができるでしょうか。良き訪れ、信仰による義人という許し、これを見ることができるでしょうか。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて、だからこれはね、イエス・キリストの再臨の前に全世界の人々に述べ伝えられなければならない大事な最後の使命である。で、7節、大声で言った、神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。また他の第二の御使いが続いてきていった。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その不貧困に対する激しい怒りの葡萄酒をあらゆる国民に飲ませたもの。第三の御使いは続いてきて大声で言った。およそ獣とその像と拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜ物なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で火と硫黄とで苦しめられる。その苦しみは、苦しみの煙は余裕限りなく立ち上り、そして獣とその像とを拝む者、また誰でもその名の刻印を受けている者は、昼も夜も休みが得られない。ああ、怖いメッセージですね。これを諸々の民族、国語、国民に述べ伝えなければならないメッセージだというんです。ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言って、エレン・G・ホワイトは天の至聖所を指したと言っています。このことについてまた信仰による義人と至聖所との関係、また別な学びをいたします。この第三天使の使命は信仰による義人そのものであると言われたとき、 これは1888年のメッセージのことを言ってました。1888年に我々の教会にジョーンズという人とワゴナーという人を通して、人間の唇から聞いたことのない最も尊い天からのメッセージ、後の雨聖霊降下、そして大いなる叫び、世界伝道を速やかに終わらせるメッセージが与えられていたんですが、あの時に言われた言葉であったんです。主は大いなる憐れみのうちにワゴナ・ジョーンズを通してご自分のために最も尊い使命を与えられた。それは全世界の罪のための犠牲をさらに顕著に、もっと著しく世界に示すものであった。それは保証人であられるキリストを信じる信仰を通して与えられる義人を示、提示したですか。信仰による義じゃなくて義人なんです。ここの覚えてください。義人を提示した。それは神のすべての神への立法への服従に表されるキリストの義を受けれるように民を招くものであったというのです。もし信仰による義人がというメッセージがある人が言うように、ルーテル、ウェスレー、ノックス・カルビン、宗教改革者と同じ使命を1888年に伝えられたというならば、プロテスタント教会は第三天使の使命を持っていたんだろうか。第三天使の使命は信仰による義人そのものである。ならば、プロテスタント教会も第三天使の使命を持っているだろうか。第三天使の使命はさらに深い、もっと明瞭な、この信仰による義人のメッセージであるんです。基本的にマルチン・ルーテルははっきりと信仰による義人を理解してました。教えていました。けれども、第三天使の使命が我が教会に与えられたときに、それは、どこが違うかというと、その背景が違う。天の至聖所にイエスもおられるから、天の至聖所から与えられた第三天使の使命が信仰による義人であるとするならば、一体宗教改革者とどういうところが違うんでしょうか。さあ、ある人はね、悔い改めたら、従わなくてもいいという教師がいます。牧師たちがいます。あるいは信じさえすれば律法に従わなくてもいい、十字架を信じさえすれば。これは本当の信仰ではないんです。 born again、 生まれ変わったものは十戒を守らなくてもいいというのは本当の信仰による義人ではないんですね。義人ということは難しそうですね。義と認める、神の前に罪を犯さなかったものとして受け入れられ、神の子という身分を受け入れる、与える、ね、この義人というのは優しく言って許しだとエレン・ジュ・ホワイト言ってる。許し、そう。信仰によって、キリストを受け入れる瞬間に、あるいは悔い改めと信仰によって、イエス様のもとに来る人たちは、どれほど過去に罪が、を犯していても、義と見て、認めてくださる。全く罪を犯さなかったものとして、認めてくださる。義、人、ですね。 これほど大きな祝福はあるでしょうか。そう。覚えてくださいね。ちょっと神学的な用語でしょうけれども、信仰による義人というのは、許しだということ。わかりやすくね。で、前回お見せしましたこのチャート。救いの方程式。ね。キリストが我々のためになしてくださる働き。フォーラス、私たちのために。もう一つは、今度は信じる者の心の内に聖霊が与えられて、聖霊が私の内になされる働き。この二つ。方程式。これ一つは、あれですね。先ほど説明しましたように、悔い改めと信仰を持ってイエス様のもとに来て、そして、キリストが私のために罪のない完全な生涯を送られた。完全に 100% 律法をキリストが私のために守られた。これが信仰による義人の優先すべき一番この大事な原則です。そしたら、その今まで誰一人罪を犯さなかった人いませんね。イエス・キリスト以外に。完全に律法を守ったという人いません。完全に父の御心に服従したという人は一人もいない。義人一人もいないとポール言ってます。だけど私のために完全に罪のない生涯を送られたそのキリストを受け入れるときに私たちは義認される。義と認められるというのです。これは一方的な神様の恩寵であって、法的宣言である。どんなに汚い罪の衣を着たままであっても悔い改めてくるならば、広い上着を脱いで、その法と息子を受け入れたように義と認めてくださるというんですね。しかし、それだけではない。二番目の、信じた者に聖霊が与えられて、聖霊は私たちの心を清め、作り変えて、改変していく。この二つによってなっているということです。だから、パウロが一番これをね、もう、はっきりと、この信仰による義人を教えているところは、ローマ人への手紙ですが、これいつか、実際に見てみましょう。神様の義人、許しというのは祝福の山を見ると、これはそうね、まずポールの言葉からね、ローマ書3章の24節。神様与えなしに、神の恵みによって、イエス・キリストによる贖いによって、義認されたと書いて。無償の賜物。信仰による義人という教理のチャンピオンだったパウロは、こんこんと3章から5章まで、神の無償、ただで与えられる賜物だということを説いていながら、じゃあ、ただで許してもらったから、じゃあ律法に従わなくていいか、律法を無効にしていいか、断じてそうではないと言ってる。ね、非常に子供、断じてそうではない。かえって何と書いてますか？律法を確立するのである。律法を書いて。許されたからには、書いて律法を確立する。ということは律法に従うという。で、恵みが増し加わるために、 許していただいたんだから。じゃあ、古い習慣、欠点、悪いことにとどまっていいか、恵みが増し加わるために、罪にとどまるべきであろうか、六章の二節に、断じてそうではない。この罪から我々を解放するということを、こんこんと六章と七章で説いています。祝福の山から見てみましょう。非常に重要な、理解すべき真理があります。生来、生まれながらの性質、我々は絶対に神の律法に、神のご命令に従うことができない弱さを持っているということを理解しないと、本当の信仰による気に理解できません。神の律法に従わず、否従い得ないと、ポールは言っています。で、二番目に、掴んでおきたいのは、このローマ書ね、ローマ書のは16章まであります。一章に、ローマ書一章の五節に、信仰の従順に至らせる。パウロが説いた福音は、良き訪れは、信仰の従順というと、服従に導くというんです。で、締めくくり16章の25節に、異邦人を信仰の従順、服従に至らせるのが私の福音だと言ってる。というと、信じて救われた救われたと言って、神様に服従しないと信仰による義人ですか？福音ですか？断じてそうではないですね。これが、まがいものの福音が今流行っているんです。そう。これをパウロは、我々生まれながらの肉の性質、生まれながらの性質は絶対に神様のご命令に、律法に従うことができない。その、無能な人間に神様は変わって従うようにこの心を作り変えるんです。まず第一にイエス・キリストがだけが私の義であるということを認める。認め信じた者に聖霊を賜る。聖霊が我々の心を変えていくんだということですね。で、これをね、第三天使の使命に見てみましょう。同じことが書かれているでしょうか。第三天使の使命を14章の6節にね、これは永遠の福音だと言ってます。永遠の福音。だから、先ほど読んだ14章の6節から12節まで読んだら、神の裁きの時は来た。バビロンは倒れた。獣とその像とその刻印を受ける者は、神の激しい怒りの葡萄酒が飲まされて、そして地獄の火に焼かれる。恐ろしい警告ですね。だけど、ヨハネは福音だと言います。良き訪れ。そして第三天使の使命を、こういうふうに締めくくっているんです。ここに、神の戒めを守り、というのは神の律法、を守る。ある人は、実会はね、もう十字架で廃されたという、実会は。新約時代は新しい戒めを私は与えると。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なる神を愛すべし。第二は、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、隣人を愛する。これが新しい戒め、愛の戒め。実会を守る必要ないと言います。けども、パウロは、六章に、むさぼるなとか、十戒等の戒めを指しています。律法、神の戒め、同じであるということを、福音書を見るとわかりますね。そう。だから第三天使の使命も、イエスを信じるならば、受け入れるならば、禁定訳ではイエスの信仰となっています。これは非常に深い意味があります。禁定訳の。これは また別にやりましょう。イエスを信じる信仰、どちらでも訳されるそうですが、信仰は立法を無効にするのではない。従わなくてもいいというものではない。神の戒めを守る。つまり、服従に導く。これが信仰による義人だと言うんです。これは、もっと我々のね、教会に、家庭に、これ、適用していますが、エレン・ジー・ホワイトの言葉、家庭の教育から、第三天使の使命に従うべきものですと書いてある。家庭の教育の本に。親の特別な働きは神の律法を子供たちに分かりやすいものにし、それに従うように励ましてやって、子供たちが生涯を通していつも神に従うことがどんなに大切かを悟るようにさせることです。親の教育は、服従を教えることだって言うんです。現代社会において、子供に服従を教え、切れない人たちが多いんです。親に従うならば、神様に従うことを学びます。これがモーセの働きでした。彼は子供たちに完全な服従の模範を示すという義務を親たちに命じねばなりませんでした。そして、これこそ今日、他の何者にも増して、家庭の中でなされればならない働きなのです。これが第三天使の使命に伴うべきものですと書いてある。第三天使の使命は家庭で福音を教える。これはガラテア5章の6節に愛によって働く信仰。愛に基づいていないと、スパルタ式で服従やったら、これは大変なサタン的な教育ですね。そう。この信仰による義人というのを話していたらね、うちの孫がね、一生懸命書いていた。書いていたものを、家内は、壁に、うちの壁に貼っていたんです。子供なりに、分かったらしい。神の律法に服従する。完全に服従するのは不可能。けれども、人にはできないが、神にはできないことはない。私につながっているならば、できる。こんな。できると書いてある。できる。これ、説教を聞きながら書いてたんです。できる。そして、つながっていればという。つまりね、神様ごめんなさいって言うと、聖書の言葉で言うと、大人の言葉で言うと、悔い改め。悔い改めと、信仰。神様ありがとう。OK? ごめんなさいと、ありがとう。で、イエス様につながっていれば、できるって言うんです。これ、信仰による義人そのものだね、うん。その信仰は、愛によって働く。守ることはできない、服従することはできない、できる、矛盾しないです。真理は矛盾のように見えることが、パラドックスがあるけれども、完全に調和が取れているんですね。神のご命令は約束ですから。信仰によって義人された人は、神様の許しを経験した人は、喜んで全ての戒めに従います。喜んで全ての戒めに従っていく衝動が湧いてくる。行きたいという。皆さんが好きな賛美歌ね、 契約の2時に、これは24番にありますね。許すためです。何でした？主の十字架。ね。僕も大好きでありますがね。許すためです。主の十字架ってずっと歌ってきて、3番に。カルバリ山は濡れたでしょう。主の流された血と涙。次注意して。ごめんなさいとお詫びして。次。従いましょう。主の招き。ごめんなさい。従いましょう。服従。そう。黙示録に出てくる14万4千人ね。生きて主を迎える人たちは完全に義人を体験して、そして完全な品性を反映する、キリストの品性を。完全に従う人たち。子羊が行くところへでは、どこへでもついていく。これが14万4千。信仰による義人を体験した人たちです。彼らは、キリストの通った道をどこまでも進んでいく。キリストは神であられ、神と等しい方であられたけれども、それを固守すべきこととは思わず、かえって己を虚しゅうして、しもべとなり、人間の姿をとって、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで、従順であられたと書いてある。英語で服従とか。真の信仰による義人は、服従。に導かれるんですね。信仰による義人を体験した人は、ペテロのように命を懸けて従っていく。三度死を知らないと拒んだあの、なんて言うんですか、ペテロ、誰よりも真っ先に信仰を告白したペテロ。三度死を知らないという大失敗を犯した。けども、イエス様の憐れみに、のあの眼差しに触れて、彼は本当の悔い改めをして、ゲッセマネの園で男泣きに泣いた。本当の悔い改めをしたときはあの時でした。神の慈愛が本当の悔い改めに導くと、ローマ書2章の4節に書いてますね。そう。そして彼は逆さまにされた。十字架を逆さまにして、十字架につけられて殉教したと言われてます。義認された、許された人は、誇りは全く消失します。塵に付すんです。これは、信仰によって生きる111ページに、信仰による義認とは何か。信仰による義認とは何か。それは、人の栄光を塵に付して、自分自身では何もできない人に代わって、神がその人になさる神の技であるというんです。人は自らの無価値さ、 Nothingness。無を見るとき、彼はキリストの義が着せられるように備えられるのである。そう。栄光をただ主にのみ帰す。だから第一、第二、第三天使のその第一天使にあるね、神の裁きの時が来た、神にのみ栄光を帰す。まあ、ここは、マザーテルサのことは話しませんが、マザーテルサは、ね、いつか話しましたね。ナショナルジオグラフィックに、ある人が批判的なことを書いてることを紹介しました。自分が死ぬときに非常に苦しんで死んだそうです。私には何にもないって心に。私は信仰ないって言って、死んでいった。だけども、劣勢式。カトリックでは聖人として今崇められているんですね。そして信仰によって義認された人は愛の律法に従う。彼は愛の律法に従いますから、自分が許されたように人を許す。敵をも許す。許せるようになると言うんですね。水の玄奘が作った歌。神のうちに生かされているのにという歌がありますね。あれ何番だったかな。あれの2番だったはず。御神に罪を許されているのに、義認されているのに、他人の小さな過ちさえも許し得ない心砕いて、砕いて、砕きたまえ。水の玄奘は信仰による義認を体験した人だと私は信じます。私たちに必要なのはね、この理論的なものでなくて、体験的知識、信仰による義認の理解。ですね。だから、どんな人をも許せる。許せなければまだ信仰の義人を理解してない。ステパノは、たくさん石が、投げられる中で、殉教を遂げていきますが、父よ、主イエスよ、私の霊をお授け、お受けください。どうぞこの罪を彼らに負わせないでくださいと祈り得たんですね。イエス様のようですね。我々の毎日の生活に適応できますか？もし適応できなければ本当に神の慈愛に触れて許されているという経験がないと、いざという時に恐怖と不安に襲われてしまいます。イエス様はマタイ18章に、王様から1万タラント借金していた人の例え話なさってますね。1万タラントというと、今の30億円だそうです。リビングバイブルによると。30億円負債がありましたので、王様、どうにか一生懸命頑張って許しますから、もっと時を伸ばしてください。許してくださいって言ってやるんです。そして、哀れみ深い王様は、 全部30億円の負債を帳消しにして許してやった。罪人がを許されてってね、もう本当に感謝して出ていくときに、自分に借金を負っているしもべに会ったんです。どれくらいの借金だったかというと、誰か覚えてる人いますか？自分は30億円許してもらったんですよ。帳消しにしてもらった。え？ 100 デナリ。100デナリって言ったね、60万円。60万円。借金があるしもべにあった。お前借金返せって言うんです。はい。わかりました。返しますから、もう少し待ってください。けども、許さなかった。ある人が、そのことを王様に伝えた。そしたら、王様は怒って、その60億円を、帳消しにした、許してやった、その人を牢屋にぶち込んだという、例え話があります。許されていながら、人を許すことができなければ、神様は、撤回なさいます。許しを、義人を。主の祈りにもありますね。私が他人の罪を許したように、私の罪を許してください。そう。はい。では、最後に賛美歌、許すためです。一緒に歌いましょうか。深い天のお父様、主イエスキリストの名を追っているクリスチャンと言われている私たちでありますが、あなたの御心を痛め、不信仰と不服従によって皆を汚したことを お許しください。どうぞあなたの慈愛を本当に深く経験するものとならしめてください。そしてパウロのように、ペテロのように、あるいはヨハネのように、生徒たちのように、他人のどんな罪でも許せることができるものにしてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話 0980-562783 電話0980-562783 ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。